苦難の共同体、イエス、様が今日も出てくる箇所です。イエス様はペテロを使徒に召された時、特別な地位、12人の一人に召す時、何と言われたかというと、私についてきなさいと言われました。ついてくる。それはイエス様に、文字通りついて行くということです。そして人間を取る漁師にしようとも、初めからイエス様が選ばれて捕らえてくださったということです。ペテロは3年間半共についてきたということが福音書では知ることができます。彼は何もかも捨ててついていった。ただなんとなくついていくのではなくて、彼なりの覚悟を持ってイエス様について、選ばれ、招かれついて行きました。で、彼は使徒の中でも三人の中に選ばれるほど特別な扱いを受けたのです。いろいろありますけれども、イエス様の惨状の変容地、白く輝いて十字架の最後について話す場面があるんですけれども、で、ペテロ、ヨハネ、ヤコブっていうのは、特別な三人の使徒のように聖書を見ると、思うのです。そういう変容、モーセとエリアが現れたとか書いてます。そういう出来事を見せられた、特別に見せる機会が与えられました。で、福音書の中では今日も出てくるのですけれども、ペテロとイエス様の会話というのがすごく多く出てくるのです。一番多く出てくるのではないかと思うぐらい会話がたくさん出てきます。聖書というのは全てが記されているわけではありません。どこかの福音書の終わりにイエス様がなさった奇跡はまだたくさんあるけども収めきれないと。だから全部がイエス様のお話書いてあるのではなくて一部ということになりますから、ペテロとイエス様のやりとりというのはもっと多くあったのはずなのです。ただ大事なところだけを記したというふうに見て取れます。ペテロというとイエス様から否認、鶏が三度鳴く前に私を知らないとあなたは言いますよと言われ、その通り関係ない、ずっとついてきたのに関係ないよと言ってしまったことでも有名になってあります。しかし、聖書には書いてありませんが、ペテロは最後、殉教したと言われていたんですけど、十字架刑だったようで、しかし逆さに十字架に自分はかけてほしいと願って、そう死んでいったというふうに、説では言われております。ではなぜ彼はある意味謙虚な形で殉教していったのでしょうか。また今この世の中には苦難とか苦しみがたくさんありますけども、その中でイエス様というお方は私にとってどういうお方であり続けておられるのか、またどういうことを苦難の中でも望まれているのかなということを見ていきたいと思います。で、話の流れは、 今日は14章の中の一部です。14章の初めから見ていきますと、宗教指導者、権威があったようですけども、イエス殺害は、過ぎ越しの祭りは、間をやめておこうと策を練っておりました。しかし途中急にユダ・イスカリオテの裏切りが起こるようになってきます。そして過ぎ越し祭が始まり、使徒たち、イエス様が過ぎ越しの食事をしている中、イエス様による使徒たちの中の一人が裏切るという予告が出されるのです。みんなびっくりしたようです。全員が代わる代わる私ではないですよと否定し、そういう流れでイエス様が主の晩餐を制定されていきました。パンと杯を用いて、これがはあなた方のために流される私の血、また裂かれる体ですよと言ってお渡しになったという流れで今日のところに、なっているのです。他の福音書ではこの主の晩餐時、パンとぶどう酒を与えた後、人たちはこの中で誰が一番偉いのかで、また議論、喧嘩、議論するようになり、またイエス様に、注意というか押し諭されているのです。12人はイエス様にずっと、この時は11人になってしまいました、ずっとついてきた人たちです。選ばれ招かれ、一生懸命覚悟を持ってそれなりについていった人です。ですからイエス様が王様になられる時、自分たちの出世欲が強くなっていた時だったろうと思います。26節の一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。状況背景で地図とか見ていきますと、オリーブ山がどこにあるのかとか、後に出てくるゲッセマネがどこにあるとか、とか描かれております。人たちは自分たちなりの期待を持って、賛美を歌ってオリーブ山へ出かけたのかもしれません。いよいよ王座に就かれる。私も偉くなれるかな。しかし27節から、悲劇と思えるようなことがだんだん起こっていくのです。でこのオリーブ山へ出かける、着いたかどうかは書いてませんが、出かけるとイエス様は今までずっと招いて懸命についてきた人たち全員の離反、離れ去るってことを、なんと聖書を持ってはっきりと断言されました。この27節の後半の鍵括弧というのは、ゼカリア書という聖書のある一節だと言われます。こう言われました。弟子たち、主に使徒だと思うんですけども、あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ。すると羊は散ってしまうというふうです。私というのは神様。ここでは父なる神様が羊飼いであるイエスを打つ、殺すということです。すると羊、あなた方使徒は散ってしまうというふうに用いて、あなた方みんな一人残らず私につまずきますよと教えられました。今まで招かれ選ばれ、ずっと寝食を共にしてきた使徒たちです。すべてを捨てて覚悟を持ってついてきたのです。離反は今までなかったのです。 しかしこの時に一時的に崩される、そして私が打たれて殺されて復活した後、あなた方よりも先にガリラヤに行く。そういうふうにまた言ってみれば、羊飼いと羊の関係が回復するようなことを予告されました。まあ、この時、使徒は11人ですけれども、何度も繰り返していますが、ペテロをはじめ、使徒たちはいろいろなものを捨てて、イエス様についていきました。まあ、金持ちの青年という箇所にありますが、何をかも捨ててきた、だから何いただけるんでしょうかとペテロが言ったぐらい、覚悟を持って彼らはイエス様についていきました。おそらく神の国の実現してくださる出世欲もかかっている、またイエス様のことを本当に慕っていた11人だったし人たちでした。まあ、ある時群衆がイエス、まあ、余談ですけども、イエス様から離れた出来事があります。まあ、それはヨハネ6章のところに出てくるのですけども、イエス様がある時群衆に、私の血と肉をあなた方は食べなければ永遠の命はないと言われたところがあります。でそれに多くの群衆、まあ、弟子もいたかもしれない、離れ去っていったことが書いてあります。でイエス様がペテロに、あなたもそうしたいかと言われると、ペテロはこう答えてました。ヨハネ6章22から71節、175ページ177ページに書いてありますが、ペテロは、主よ、私たちは誰のところに行きましょうか、あなたこそ神の聖者であると私たちは信じ知っています、他に行くところがないというふうに、どこまでもついていきますとペテロは言ったことがあるのです。ですから人たちは苦難の中、懸命に今まで離れることなく固く、まあ、固くは言い過ぎかもしれません、ついてきていました。でペテロは29節で、まあ、聖イエス様が花散りますよ、あなた方は散ってしまいますよと言うと、ペテロが言うんですね、たとえみんながつまずいても私はつまずきませんと言いました。彼はそれなりのことを今までやってきて、どんなことがあっても離れ去らなかった人物です。まあ、イエス様のお言葉、神様のお言葉というのは、私たち人間がどう感じようが、周りの状況がどうなろうが、必ずそうなっていくのが神の御言葉の特徴になります。まあ、ペテロはこの時、いや、イエス様のお言葉は今まで全て実現してきましたが、この時、旅はそれは完全ではなく、他の者がつまずいても私だけはつまずきませんよ、本気で言った言葉だったと言えます。しかしイエス様はそういうペテロに、これが有名というふうに先ほども言いましたが、はっきり言っておく、あなたは今日今夜鶏が二度鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろうと、まあ予告されました。しかしペテロは力を込めて本気で言い放ちます。たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しませんと本気で言ったのでありました。また他の人たちも、十人も同じように力を込めて言い放った、言ったのです。まあ、例え、では羊飼いと羊の関係に例えられるイエス様と人たちです。 しかし羊飼いであるイエス様はどういうお方かということなのです。イエス様は罪に落ちてしまった、まあ、失楽以降そうなってしまった私たち人間を救うために来られました。神様ともう罪ゆえに交わりができなくなった、また神に従いきれなくなった人間が救い出されて、この神様との切れない関係を与えいただき、その中で人間がそれぞれ神与えられるというか、神の栄光を表すようにされ、天国に行って信仰的に滅ぼされない、滅ぼされないために羊飼いイエス様は羊を探して見つけ出し救い出すお方です。失われたものを取り戻してくださるお方です。この時人たちはイエス様から先生から離れないよと言いましたけれども、罪に落ちた人間を探して、どこまでも探して救い出してくださるお方がこのイエス・キリストになります。罪に落ちてしまった人間には弱さがあります。ですから、ここでの人たちが、離れては悪いのではなくて、そういう私たち人間、こういう弱さを持っている者のためにイエス様は死んで、羊たちを、助け出してくださいます。で、なので、私たちは自分に確かな、もちろん私たちも覚悟とか持ってイエス様についていこうとするんですが、神様から選ばれ招かれついていきますが、私たちに確かな希望があるのではなく、イエス様に希望が確かさがあると、します。一同はゲッセマネに来ました。イエス様は弟子たちに、私が祈っている間、ここに座っていなさいと言われ。そして、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、またこの時も特別3人を選び出して近くに伴わせました。連れて行きました。で、ここからイエス様が葛藤、ゲッセマネの祈り、有名ですけども、イエス様は神様ですけれども人間でもあられました。ですから広く恐れてもだえ始められます。なぜイエス様がこの時になってこれほど怯えられたのかは、ここには書いてありません。で、恐怖を感じた理由としてはいろいろと想像される、言われています。例えばですけど、十字架刑で怯える、怖いからなのかなというふうにも見えるかもしれません。しかし当時、十字架刑で処刑されたというのはイエス・キリストだけではなく、他にもたくさんいたようなのです。実際、イエス様がつけられた時、両脇には二人いたというふうにも書いてあります。で、なぜイエス様は恐怖だったかというと、神様との関係が断たれるから恐怖だったと言われる、想像されることがあります。ヨハネ福音書の始めには、言葉は始め神と共にあった。イエス様が父なる神と初めに天地創造の前からずっと最初から共にいた。と言い方がされています。イエス様は神と、分けるなら父なる神と共にあること、この神と健全な交わりでいること、またこれに従われることが幸いですというふうに群衆にも人たちにも教えておられたのです。 神様から引き離されるところには希望とか本当の幸いがないのですよということを教えていましたので、一番この恐怖を知っておられたのがイエス様ということではないかと言われます。私がずっと昔小学生の頃見たある聖書が物語があったんです。そこにはイエス様が罪を背負って死なれる時、神様はあまりの罪に対してイエス様から顔を背けられた、そしてイエス様が苦しみを受けられたっていう小説みたいのを昔読んだこと、見たことがあります。そういう表現がされていました。またイエス様が恐怖を感じられた、他の理由として、ご自身が木にかけられて殺されることで、神の栄光を汚したり、それを恐れたなどと言われることがあります。いずれにせよ、十字架により罪、私たちの罪が許され救い出される方法にイエス様は大変な恐怖を感じられたということになります。でイエス様は3人に言われます。34で、私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず目を覚ましていなさい、全てを捨ててついてきた人たちです。ユダはどうか言って裏切っていきましたけども、11人は違っていました。たとえ一緒に死なねばならなくなっても、離れないと言った彼らは、イエス先生様がひどく死ぬほど悲しんでいる大変な時、そばにいて目を覚まして一緒にいてあげることができたのでしょうか。イエス様は三人から少し進んだところでひれ伏し、父なる神に祈られます。36で、アンバ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。十字架という処刑法を取り除けてほしい。おそらく他の方法にしてくださいと祈られましたが、ご自分の願いを素直に言われた後、父の御心、つまり父のお考え、望まれることを優先しました。ここに罪に落ちる前のアダムの姿がこうだったであろう、人間本来の神への祈りの姿があります。私たち人間は自由な意志がありますが、御心と衝突するとき、自分よりも神の考えを第一にし、それを祈り、それに従うよう助けてくださいと祈るのが祈りの本来の祈りになります。この姿というのは、人たちが自分こそは偉くなりたいんだというふうに何度も議論し、イエス様から何度も諭されましたが、しかしそれでも自分の願いを優先させ、イエス先生に願いもしに行った、そういう姿とは違います。イエス様は御心に従うところにこそ幸いがあることをご存じで、苦難の中、こうそう祈られました。そばにいた三人はどうなっていたかというと、37、38です。それから戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていたので、ペテロに言われた。シモン、眠っているのか、わずか一時も目を覚ましていられなかったのか、誘惑に陥らぬよう、目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても、肉体は弱い、とです。 イエス様が近くで死ぬほど苦しんでいたのに、ペテロは一時間一時目を覚ましていることができませんでした。彼は懸命に今まで覚悟を持ってイエス先生についてきた。しかしこの時はこうなってしまったのです。罪に落ちた人の強い意志の力を持ってもどうすることもできない私たちの姿が、まあ、失楽園になってしまう現実の姿があります。しかしイエス様はまた向こうに行って同じ言葉で祈られます。そしてまたイエス様が戻ると三人は眠っておりました。もう彼らはイエス様に言う言葉がなくなります。で、イエス様は三度目に戻って言われます。41から、あなた方はまだ眠っている、休んでいる、もうこれでいい、時が来た、人の子は罪人たちの手に渡される、立て行こう、見よ、私を裏切る者が来た、とです。まあ、ゲッセマネの祈りというのは、イエス様の葛藤の祈り、ある意味模範となる祈りでもありますが、それと、使徒三人の、特別に選ばれた三人のイエス様の思いに従えない姿があり、まあ、対照的といえば、神様と比べることであれです。対照的です。彼らはイエス様から離れませんと本気で言っていました。しかしここでは共に祈ることが、死ぬほど悲しんでいるイエス様の思いに応えることができませんでした。イエス様はもうこれでいいと裏切ってくる、捕らえに来るユダ、その他の人たちの次の場面へと、43節へと向かって、行かれます。まあこれは今日の箇所ではありませんが、ペテロはこの時敵に、誰かの祭司か手下に切りかかっていくのですけれども、まあそれはヨハネ18章10から11、204ページにありますが、イエス様に諭され、結局彼は逃げてしまうのです。しかし、今日の箇所の中では、イエス様はもう事前に27節で聖書の言葉を引用され、私は打たれて復活して、あなた方よりも先にガリラヤに行くと言われていました。で、実際復活後、イエス先生のことを夫人から聞いた人たち、他の弟子たちは信じなかったそうです。そういう彼らにイエス様は復活後出会われて、彼らを、信じない心を咎めつつも、あなた方は福音を述べ伝えなさいと言われてゆきます。これは16章14から20、98ページに書いてあります。で、今度復活されたイエス様が弱さを持つ彼らと共に働いて行かれます。あたかも羊飼いと羊の関係が一時は散ってしまいましたけども、回復し、復活のイエス様は今度聖霊を通し、また彼らを通して福音を広められていったということを最後の方に書いてあります。三人の使徒は、ゲッセマネの祈りの時、イエス様の近くにおりました。イエス様の激しい葛藤、御心を優先させた姿を見ただけでなく、自分の弱さを知る機会ともなったでしょう。私には、自分には、信仰、十分に従える力はないが、イエス様、神様に助けを求めて歩むことを ここへ教えられたと思い入れます。あの神であるイエス様でさえ、試練、葛藤の時、祈りにより助けを求めながら立ち向かおうと立ち向かわれました。イエス様は弱っていた人たちに、三人に誘惑に陥らないように祈っていなさいと何度も教えられました。イエス様についていくこと、イエス様が私を選び招いて、私がついていくんですけども、それは自分の力だけでするのではなく、もちろん覚悟も必要ですが、神の助けを求めつつしていくことになります。また必ず私たちはつまずきます。今日の人のようにつまずきます。しかしつまずいてもイエス様は助け出してくださる羊飼いというか、お方です。羊は本来強い動物とは見なされないよう、当時はそうイメージが強いのです。ペテロはイエス様から私についてきなさい、人間を取る領地にしようと言われ、彼は本当にいろいろなものを捨てて、懸命についてきていました。だから一番肝心なところで、肝心というか、ところで、彼は知らないとついていかなく、いけなくなりました。しかし、イエス様がペテロをまた助け出してくださり、聖霊による救いを与え、しかしそれでもまだ十分でない彼を通して、福音を広め、人を取る漁師に実際なさっていった。これは歴史。今の教会、いろいろな教会を見れば、は示しています。ですから、ペテロは、己の弱さを教えられた、思いつつも、捕らえてくださる神に助けを求め、イエス様の昇天後は、主としてイエスに従って歩み、または、謙遜さを持って、逆さ十字形を自ら望んでいったのではないか、に想像が、することができなくもないかなと思います。この福音書が書かれた時は一世紀でありました。一世紀のクリスチャンは迫害の中でイエス様と共に歩まねばならない環境に置かれていました。しかし迫害の中、苦難の中、自分の力でイエス様に招かれてもついていくってことは、無理のように普通思います。無理です。しかし、彼らは、クリスチャンは、一世紀の人たちは、今日のように自分の弱さを覚えつつも、誘惑に陥らないよう祈ったり、また共に祈ったり立ち向かっていった、と言えます。罪を覚えつつ、弱さもそうですが、イエス様の無条件の救い出してくださる愛の中で、彼らは導かれ、悔い改め、そう言ってついていったというふうになります。今の現在の私たちも、ペテロ、人たちと同じく、まずイエス様が選んでくださり、私たちがついて行こうとします。しかし私たちの生活、現実の中では、いろいろと苦しみがあるのです。そういう生活の中で、今日のように、心がたとえ燃えても肉体は弱いと思い知らされることが本当に数多く起こります。自分が頑張っても罪、弱さを覚え、いろいろなことがあります。そして辛い中で私たちは何度もつまずきます。しかしそれでおしまい、ついていけない、招かれたけどもダメだでは終わらないのです。今日の箇所から三人の使徒も私たちと同じ人間です。しかしイエス様に弱さを覚えること。だから神に助けを求め、 誘惑に陥らないよう祈り追求することも教えの一つとなります。羊飼いイエス様と私の関係は、まあ、引き離されない。イエス様が私と共にいて働いて福音を広めていってくださいます。選ばれ招かれてもイエス様についていけない愚かさを覚える弱さを持つ私たちですが、イエス様は今日のように教え、私たちにも教え、捉え、助け、導いていってくださいます。現実、私たちの生活にはいろいろな病とか課題、たくさん襲いかかります。そういう中で、己の罪、弱さを覚えます。起こります。しかし今日のようなイエス様が私たちの歩みに伴っていてくださることを知ることができます。イエス様は一人一人選び、捉え、招いて、その人にご計画を持っておられる。それを私たちは信じます。心は燃えても肉体は弱い私たちをイエス様捉え、それぞれ私たちを通してご栄光を表そう、福音を伝えようともしておられるお方です。お祈りします。天の父なる神様、人たち三人と同じく、いろいろなこと、場面で弱さを覚える私たちです。私たちの力だけでは、招いてくださったイエス様について行けません。どうか憐れみ、こらえ、助け、教え、正し、導いていってください。病、課題を抱えている私たちに主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与え続けていってください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。